皆さんこんばんは。今晩も自治系チャットへようこそ。めぐみんかおりんでお送りいたします。と言いながらちょっとめぐみんが今日は仕事の都合で遅れて入ってくるんで、途中から参加するようになると思いますけど、よろしくお願いしたいと思います。さて、今日のゲストはですね、新潟県からお越しいただいた増形さんでございます。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。
はい、どうもよろしくお願いします。
増形さんは、新潟県庁で結構県庁マルシェとかね、いろいろやられていて、ご存知の方も多いと思うんですけど、私は自治経営でやっていた公務員力養成講座で、増形さん拝見してたんですけど、こうやってお話しするのは初めてですよね。
そうですね。
よろしくお願いしたいと思います。じゃあまずはちょっと自己紹介からお願いできますか。
はい、増形明宏と申します。よろしくお願いします。新潟県の大体真ん中にある長岡市というところで生まれて、高校時代まで過ごして、今もそこに住んでますけれども、地元の新潟大学の大学院出て、新潟県庁に入りました。私バックグラウンドとしては、建築を学んできたので、県庁に、一応建築の技術職として入ってます。で、今もう今年、今日ちょうど4月1日ですけれども、今日からですね、県立公園の担当ということで、パーク PFI の検討ですとか、あと市町村の公園の、整備計画の支援だったりとか、そんなところがメイン業務になってきます。で、昨年までは、建築確認申請とか宅建業の受付とか結構窓口業務やってて、でその前は3年間、地域づくりということで過疎地の支援だとか、ワーケーションとか、ということに絡めて好き勝手やってたんですけれども、今は、公園担当ということで、今日からまた再び県庁の勤務になりました。
そうなんですね。そうか。でも建築職で公園っていったら結構珍しい感じが。
そうですね、
基本土木の人が多いですよね、普通。
そうなんですよ、土木職場なんですよ。で、今年そこになぜか建築の場所ができて、
そうなんですね。
はい、
そうか。でも新潟ででも建築職って言ったら、能登の地震とかは結構派遣されたりとかされたんじゃないですか。
能登からの要請はなかったんですけれども、新潟市が結構液状化で2万棟近く被害出てるんで、それの支援なんかは行きましたね。
そうなんですよね。なんか最初はそんな大したことない感じだったけど、どんどんなんか家が傾いて、なんかすごい大変だったって新潟市の人に聞いてましたけど、そういう意味じゃ怖いですよね、液状化も本当に。
いや、本当に砂地盤なんで、上物をどうこうの以前に地盤がやっぱり結構やられてたので、なかなかこう被害の全容をつかみづらかったのかなって気はしますけどね。
そうなんですね。そうか。私今回初めて増形さんといろいろお話しするのに、Facebook 増形さんのプロフィールをこう見ると、なんかすごいいっぱい書いてあるんですけど、それってその大学院出て、県庁に入る前にやっぱ前職があったりするんですか？
前職ないんですよ、そのまま入ってて。
あれ全部副業じゃ。
副業というか、もう勝手にこう趣味の範疇ですね。
おー、すごいですね。でもなんか任意団体というかグループとかを作って入っていたという感じですか。
そうですね、県庁のマルシェやるときはその県庁とか民間の仲間で、その実行委員会形式でやったりとか、今その県庁の中でその公民連携の勉強とか、実践続けてる仲間もいますし、地元の神輿会とか町内会とか PTA とか、いろいろ
類なんで、なんかいろんな名前があるからこれ何やるグループなんだろうって、
いろいろあります
から、なんか見たんですけど、
はい、
そうか。じゃあもうその地元のそういういろんな団体で活動されているっていう感じ。
そうですね。
ですね。そう、公民連携を、すごい意識され始めたっていうのはどういうきっかけがあるんですか？
まあ、大きかったのは2015、6年ぐらいに、まあ、新潟県庁の主催で公務員リノベーションスクールがあありまして、でそこに参加してからですね、でただその、まあ、大学院と建築の勉強をして、まあ、割とかし町づくりのが主軸だったんですよね、その中でも。でそのあたりからはだいぶその行政と民間でどう連携するかみたいなのはこう頭の中にはあったような気がしますね。
やっぱりその公務員のリノベーションスクールっていうのですごくこうガーンと刺激を受けたというか、そういうのだったっていうことですか？
そうですね、まあ、それまでにそのどうやったら表現をできる、まあ、自分のその学んでやりたいことを実現できるかなっていうのはずっと探してたんですよね。
それはあれですか、まちづくりをやりたい。
そうですね、そうですね。で県の建築職ってなると、まあ、発注で工事管理する系統か、
ね、
建築確認とか違反建築処理するかって、まあ、大きく分けると 2系統なんですよ。で正直あんまり町づくり現場とかは土木職とか事務所さんが多かったりするので、なかなか僕らがそういうのを思いを持っててもキャリア的に結構歩めない状況ではあるのかなとは思ったんですけどね、まあ、新潟県庁の場合はっていう。
私はそれこそ市役所の職員だったので、でなんか町づくりって言ったらやっぱり市町村の方がこう近い感じが、
そうだと思います。
県の方とまあ一緒にいろいろやるって言ってもなんかこういまいちこうどっぷり県の人はなかなか入り込めないみたいな感じがちょっとまあ気を使ってくださってるんだと思うんですけどその辺はあれですよね、増形さんとしてはやっぱり自分がやりたいっていうか自分が動ける場所が欲しいとか、そういう感じだったんですか、やっぱり。
まあ、その確かにおっしゃられるように市町村と県の立ち位置っていうのはやっぱ変わると違うと思うんですよね。でその、まあ、やっぱり現場の第一線にいるのはまあ市町村の皆さんだと思いますし、ただじゃあ県って何してんのって言うと金と口しか出さないのかっていう結構ね邪魔者扱いされる時もありますけども、まあ、僕としてはなんか一緒に汗かいていろんな現場回るのが好きなので、でまあ、正直新潟県内の町とか村っていう単位になってくるとかなりマンパワー足らないんですよね。
ね、そうですね、
だからやっぱりそういうとことどうサポートしながら、あとはその個別の市町村だけの話でもないこともあるので、やっぱそういうところの調整が、まあ、県っていう意味合いあるのかなとは私は思ってますけどね。
確かに私ご存知かどうかわかんないんですけど、ファシリティマネジメントっていうのを、公共施設のね、ずっとやってたんですけど、まあ、合併しても減らないじゃないですか、公共施設。
そうなんですよ。
それで、やっぱりその自治体の枠を超えたいなって、いろいろ、いろんなことでね、FM を考えていくのにって思っていて、はい、でその県内の市町村とこう勉強会したりとか、データベースっていうか、まあ、施設カルテみたいなのを一緒に作ると、一緒に作るとお互いが何を持ってるのかっていうことが、まあ、分かるから、俯瞰して見えるしみたいなことを思って県のねその、公共施設の担当の人に相談に行って、そしたら私が声かけても出てこないけど、県の人が声かけてきたらみんな出てきてくれるんですよね。そうで、それでね、もう毎月そういう勉強会してたんですけど、毎回出てきてくれて、その県の職員の方が、でなんか面白いってすごく、まあ、県の職員として見ると本当岡山県全体のいろんな公共施設の様子が多分見えて、課題意識がはっきり まあ、モテたみたいな感じの話をしてくださって、あの時は本当なんかやっぱり県の人が一緒に動いてくれるとすごいいいなって思ってたんですよね。すごいすごい助かったんですよね。だからそういう動きを本当してくれると、だから逆にその公共施設のをどうするのかっていう、そうちっちゃい役場っても一人がなんかもう何役もしているので
そう
っ
すよね。
そんななんか私がいた倉敷ぐらいになると1000人の職員がいるんだけど、いないから、なかなかその計画一つ作れって言ってもね、どっから手をつけていったらいいか分かんないみたいな話があった時に、県の人なんかはその自分たちが行くよりも、あの倉敷がサポートしていった方が話が早いし売れるしみたいな、なんかそんな話もあったりとかして、その辺はやっぱり県と市町村の違いっていうのは、まあ確かにあるのありますよね、役割分担としてね。でもなんか県庁マルシェとか、はい、あの宮下さんが群馬、群馬だったっけ、でまず始めて、でなんか 今やもう長野とか富山とかも やってるんでしょ。
そうですね。
すごいすごい楽しそうだしみたいな感じでなんか思ったんですけど、あれはだから増形さんが第2弾じゃないけど、そんな感じで新潟でやられたんですか。
その今ね、そのやっぱり自治体としての立ち位置にも関わる話なんですけれども、じゃあ県の人間として町づくりってどうコミットするのってなった時に結構悩ましいんですよ。じゃあその広域的な調整だとか、その市町村支援だけなのってなった時に歯がゆさがあって、でどうしていたろうと思ってふとお隣の群馬を見たら、あ、自前の公共施設使えばいいんだっていうところにこうすぐあのふと気づいたんですよね。
なるほど、なんだ。でもそういう意味じゃ、その県庁をそういうふうに使う事例ってよく考えたらあんまり見たことなかったですよね。
そうですね。だから、その他県がやってるって言っても大してやっぱ動かないんですよね、あの組織の中自体は。なので、まあ財務省から来てたあのかなり上のクラスの方のところに直に話をに行きましたね。だから ボトムアップで、まあ、正直限界あるじゃないですか。
まあね、いろんな人がいますからね。
そうそうそう、そうなんですよ。
いろんな価値観の人が役所の中にはいるので、
そうなんですよ。それがまたね、あの流動的に人が変わったりするんでね。
そうですよね。でもその何参加してその出店してくれるそのお店とかっていうのは、増形さんがやっぱり声かけて集めたりしたんですか。そしたら
それもありますし、あとやっぱその飲食店の中でもこういった取り組みを応援してくれる方々がいたので、やっぱそっから芋づるでいろいろ助けていただきましたね。
なるほどな。すごい、あの私なんかその市役所だったらね、商工観光課みたいなところがあって、はい、普段からそういうなんかお店の人とのつながりがあったりとかして、声をかけやすかったりするんですけど、その辺はどんな感じだったんですか。やっぱりだいぶだいぶだいぶとか言って、まあ、冗談言ってる場合じゃないですけど
いや、だいぶだいぶしましたよ、もちろん
そうですよね。
でそのやっぱりその県っていう立場でその商工系のとこに行ったとしても、やっぱりあんまりこう具体的などうこうっていうのはなくて、だから、まあ、ある意味自分たちの足で稼いだり、いろんなお店の人の力を借りたっていうのは大きかったですね。
なるほどね。でも万事そんな順調にいかなかったこともあったんじゃないですか。
まあそうですね、まあたまたまこれ、そのできたのが大きかったのは、県庁の中で若手が政策提案するっていう仕組みがその年に意図せずできたんですよ。
なるほど。
だからその制度に乗せて、まあ走らせたというか。
そうなんですね。その提案したらやっぱなんか審査されるわけでしょ、やっぱりその。
そうですね。一応4月にエントリーして10月に最終発表なんですけども、僕らは一応そのマルシェを社会実験という位置づけにして、で基礎的データを取った上で提案っていう形にしたので、う
ん、あ、なるほど、
はい、うん、なんでまあそのどっちがそのマルシェをやることと提案すること、まあ、どっちが本丸かっていうのはあるんですけれども、うん、まあ、あのどっちもどっちでうまくそのやれたかなって、やっぱりどうしても僕らがやろうと思った時にその勝手にやってるみたいな見方をされると変なところに足引っ張られちゃうんで、そういう意味ではそのちゃんと制度を使ってあの印籠を持った上で進むのは大事かなと思いますね。
そうですね、うん、できたらあのやることでもっと巻き込むような感じに なりたいですよね、やっぱせっかくやるんだったら。
そうです、そうなんです。で3回4回と、まあ、コロナの間ちょっと挟みましたけれども、うん、その当日僕らだけじゃあの回せないので、うん、あのサポートメンバーっていうのをいろいろ募ったら結構手を挙げてくれる方がいたので、うん、
それは何、県庁の中でってことですか。
そうですね。
ああ、そういいですね、それは、はい、うん、若い人がやっぱ多かった。
うん、若い人もいましたし年配の方も手伝ってくださった方がいらっしゃいます。あと差し入れいただいたりとか
、うん、実際その、まあ、何回かやった感じって言われてたけど、はい、やってやっぱりだいぶ変わりました、役所の中のその。
難しいですね何でしょうね、その県庁マルシェっていうなんかイベントやってるんだなっていう認識はあるかもしれないですね。ただその僕らが何をして目指していってるのか、三方よしでしっかり事業を回していくっていうところまで伝わってるかどうかはかなり疑問なところもありますし、
あ、そう、
一方で煙たがってる人がいるのもまあ事実ですね。
あ、そう、
うん、
その煙たがってるのは何でなんでしょうね、何が煙たいんだろうね
なんでしょうね、なんかあいつら好き勝手遊んでるなっていうのか、
仕事じゃねえみたいな感じ
ですか。あ、そうですね、仕事もしないでって、うん、人の見方によってはそうも見える部分もあるとは思うんですよね。こっちはいくら仕事頑張ってやってても、
うん、ねえ、うん、でもちゃんとそうやってその事業提案をして、
はい、
それでちゃんとそういう手順を踏んでも、まあやっぱそんなもんなんですね
、まあ、あと、まね、あの効果不効果こうそのマルシェいろいろやった年にだいぶ私もメディアにも出たので、
あ、はいはいはい、
なんか気に食わない人もいるんだろうなと思いますけどね
だからね、本当にそういう人いますよね一定数ね、やっぱりどこにでも、
まあもう気にしなくなりましたけどね、そういうのも
そうです、うん、もうあのそういう人を変えようと思うとストレスにしかならない
です
よね、本当に。でもなんか仲間も増えたんじゃないですか、じゃあ。
あ、それは大きいですね。
うん、
なんでまあその単純にマルシェをやってるだけじゃなくて、公共空間の利活用とか官民連携で、あと私のバックグラウンドの建築とか分野でいけば、あの空き家だったりとか、あと今までの経験で、うん、その仕事外でいろいろ街づくりに関わってきたところもあるので、うん、まあ、それらをひっくるめた上でこういろいろお声掛けをいただく場面は増えましたね、
うんうん、それは楽しいですよね、すごい。
そうですね、
なんかそれこそ仕事かどうか分かんないって言われてではありますけどみたいな、はい、ね、うん、県庁はその副業とかはどうなんですか。
一応副業 OK にっていう制度ができたんですけども、その後に解約されちゃって、で当初は民間も全然行けたのがなんか使えなくなっちゃって、
ね、なんでそれ、なんかすごい時代に逆行してる感じもするけど、
まあ昭和な方が上に行ってそれをやめちゃったんですよね、こんなんダメだって言って、まあ、
その理由が知りたいですよね、なんか。
あの個人的な判断ですね。
そう、まあ、はい、パシッと言っちゃってますけど。
なんかその ある程度部局長とかになっちゃうと、その理論、僕らには 理由なり理論を求めるけれども、彼らの判断に対しての根拠は示されないですよね。なんか
嫌だね
っていうのは非常に僕は不満に思ってるんですけれど。
これは不満ですよ、
うん、
いやでも普通に考えたら、一遍そうやって決めて制度化したものをやめるっていうのって説明しなきゃダメですよね、やっぱ基本。
そうですね、制度自体は残ってるんですけれどもすごい骨抜きにされちゃったんですよ。
あ、なるほど。
民間企業 OK だったのが、県 あの出資している法人じゃなきゃダメみたいな縛りをつけちゃって、
そんな、なんか面白くねえな、それは。
そうっすよね、センスないですよね。
せっかく作ったいい経験ができたり、いい学びができたりするチャンスなのに、もう全然わかんないんだね、その価値が。多分
そうですね、副業っていうか、そのパラレルなキャリアとか、その越境っていうことに関しては、まあ恐ろしく理解がないところですね。
それって逆にやっぱ市町村の方が進んでるのかもしれないね、
うん、
そのところは。県の方がガチガチなのかもしれないですね、そういう意味じゃ。
そうですね、あとやっぱその何でしょうね、主張のあれ、やっぱりね、このパーソナリティにもよる部分も大きいかなっていう気はしますけどね。
そうか、うん、なんか私なんかからすると、公民連携を進めようと思ったら、そんな副業を認めるのは当たり前ぐらいな感じで。
思いますよね。
思いますよね。
そうなんですよ、外の空気を知らないのに、なできるわけねえじゃんって
本当、相手が組もうと思ってくれないですよね。
あ、そうなんです、そうなんですよ。だから今になんかそのどっか殿様的な発注とかっていう頭があるんだろうなっていう、う
ん、そうか。増田さん、
はい、
結構はっきり言いますよね、なんか
なんか
役所の中でもそんな感じなんですか？
結構最近言いますね、あの笑顔で。
笑顔でね。
なんだろう、その言わないでいても意味ないなって思っちゃったんですよ。
確かに、言わないと始まらないし。
うん。で、おかしいなって思ったことは口に出さないと伝わらないし。
うん。うんうん、
なんか遠慮す、もう、まあ、42なので、今年。
うんうん、
だから勤めるとしても、まあね、もう残りも十何年みたい、まあ、約20年くらいですけど、いい年、まあ、中堅クラスなんで、もはや言いたいことを遠慮する必要ないなって
思って。そうです。本当に。もう言ってなんぼだし、
うん、
なんか、首切れるもんなら切ってみみたいな感じで、
そうですよね、
何のために公務員やってると思ってんだみたいな。
そうそう。ただその時に言い方は気をつけようっていう、こう自戒をなる持ってはいるんですけど、結構頭に血が上って、こうね、ばーって言いたくなるのも気をつけながら。
うん、でもまあ、マスカットさんみたいな活動をいろいろやってると、やっぱりその、まあ、上の人にはちょっとうざいなと思われてるかもしれないけど若い人たちは結構なんか共感してくれたりとか、まあ、前に出て私もそう思いますなんて若い子はやっぱりよう言わないと思うけど、
そうですね、
でも本当なんていうか、手伝ってくれたり支えてくれたりするんじゃないかなっていう感じはするけどな。
そうですね、若い子もそうですし、上の方々、役職いろいろついている方でもいろいろご理解いただいている方もいるんですよね。その結構飲み一緒に連れてってくれたりとか、うん、で僕が最近すごく気にし、この 5,6 年気にしているのはやっぱり若い子の離職なんですよね。
もうそうです、本当に、うん、もう勤め上げるって言葉はもうないですね。
あ、そうなんで、そのキャリアが柔軟になることに関しては全然いいと思うんですよ。ただ何かに失望してもうここにいらんねって思って辞めていく人も少なからずいるので。
そうな、少なからずいるんですよ、
うん、そう、そこなんですよ。
やってらんねって辞めていくんですよね、
うんうん、
そうなんですよね。なんかやっぱり 公務員ってやっぱりお堅いし、なんていうか大きいきちっとした組織で、やっぱまあ安定してないといけないじゃないですか、仕事がやっぱりね、フラフラしちゃいけないっていう部分があるので、ある意味、まあ、お堅くきちっとしてないといけないっていう部分があるから、逆にそれがあるから、やっぱり年齢が上がっていくと、やっぱりやれることが増えてくる、
そうですね、
ね、確実にね、それはだからそれを経験せずに優秀な子が辞めていくのが、私はすごい惜しいなって、本当にもう本当5年10年するとやれるし変えられるポジションに。
そうなんすよね、で今本当入って 2,3 年目ぐらいの若い子と話をすると、結構、まあ、その事業家ではなくて、やっぱ最初ってその庶務系だったりとか税金とか、まあぶっちゃけそんなにやりがいなかって、なかなかね難しいところにやられてしまって、で民間に行ってる同世代と比べると、やっぱ成長とか、あと年収とか天元とかを比べると、俺このままいるとやべえなっていう危機感を持ってるのは大きいですね。
なんか置いていかれちゃう感じが、
うん、そうなんですよ、
やっぱり、惜しいよね。やっぱ県も多いんだ、じゃあ離職する人が結構
多いですね。しかも新潟県の場合は、新潟市が政令市で、県庁も新潟市に同じ場所があるんですけれども、僕ら転勤の範囲が新潟県全体になっちゃうんで、
ね、
もうそれ嫌がられる要因でもあるんですよね。
まあ確かに県は広いからね、やっぱり、私がいたとこもやっぱりそうだな。あとだからやっぱ最近ね、女子がいっぱい入ってくる、はい、同じぐらい入ってくるけど、女子がやっぱり県より市町村なんですよね、やっぱり、ね、
うん、
子育て結婚して子供とかって思うと、やっぱり県にいるとっていうのがちょっとやっぱあるみたいで、
ますね、
まあ配慮すりゃいいだけじゃんと思うんですけど、
そうなんですよ、まあ、一応その仕事を選ぶのか勤務地優先かっていうのは一応聞かれはするんですけど、まあ、やっぱ家庭の事情はそれなりに配慮はしてくれる状況ではありますが、じゃあそれとキャリアをねどう両立するかっていうところにはまだちょっと課題があるかなと思いますね。
そうか、小林めぐみちゃんが最高コンサルですから新潟県はそんな感じだってよ、めぐみ、はい、
でも今どこもそうじゃないですかね、だいたい離職の話がよくですよね、私も熱海市の保育士さんたちのキャリア支援を3年やったんですけど、
はい、
頼まれた背景がもうやっぱ理由のわからない離職がすごい増えてるって言われて、もう今は相談もしないで辞めていくっていうのが一個、
なんで辞めたかわからない、
わかんないって、そう、
なんかいやー、だから公務員も仕事減らさないといけないんだよね、本当に DX とか言ってるけどさ、もう本当ハンコやめたり紙やめるのにどんだけための労力がもう半端ないじゃんみたいな感じになってる。そうですね、あ、そうなんだよね。
あとその 離職というか、やっぱ若い子本当に話してて思うのは、その県庁って、まあ、役所自体が、まあ、やっぱキャリアを描けないんですよね。どこに行くかわからない、何の仕事、それは自分の希望とは全くどう反映されてる、ね、だから長期的な視点も描けないし、一応人事調書にはそうありますけれども、短期希望と長期希望書くんですけど、全然ですよね
そうなんだ。前なんか静岡市の山崎さんだったっけ、
はい、
なんか、聞いたら、その土木技師なんだけど、その自分は、公園専門でやりたい、もうで公園の専門家になりたいって言ったら、静岡はそういうの認めてるらしいんですよ、そう、専門職としてもうそこにもうずっと いられるようにしてくれるっていう制度があるらしくて、うん、まあそれ自分が手を挙げるのにやっぱ満たさないといけない条件はいくつかあるらしいんですけど、うんうんうん、だからもうもう退職するまで公演一筋でやるんだって言ってて、いいよねって、すごいなんていうか、その自分がやらせてくれって言ってるんだから、
うん、
それを応援する、組織として応援するっていうのはすごいいいなって、うん、やめずにいられる一つのいい
作品
には、
うん、組織もね、そこで働く人もウィンウィンですよね、
うん、そうなるとね、まあ、いくつかは若いうちに、まあ、経験した上で手を挙げるシステムにはもうなってるらしいんですけど、うんうん、
かなんか、まあ、になんかその公務員はジェネラリストじゃなきゃいけないみたいな、なんか人材育成の方針をすごく変だなと思っていて、
こ、うんうん、
れだけもう、もう専門性が細分化された中で、もっとトップランナーを重用すればいいのにで思いつつ、中の人は登用しないけれども外部人材だけはなんかもう妙にありがたがるじゃないですか、
うん、そうそう、
あれなんだろうってすげえ思うんですけど、
逃げですよね、逃げ、
本当そうなんですよ、もうなんだろうなっていうね。
私そういうさっき言ったその専門の本当に この仕事といったらこの人っていう人もすごい育成すればいいなって思ってるんですけど、そのジェネラリストの解釈が全然違ってるなってすごく思っていて、うん、まあ言ったらその組織マネージメントとか人事とかっていうのが、うんうんうん、まあある意味ジェネラリストとして、それはその専門っていうか、はい、広くやっぱ見ないといけないっていうのももちろんあるけれども、うん、組織のマネージメントをちゃんとやるのがジェネラリストじゃないかなとか、うん、マネージャーだったらそのどんな専門技師であろうが事務屋であろうがマネージメントしないといけないじゃないですか、やっぱりそういう職に就いたらね、うん、そういうのをちゃんと勉強もせずにいきなり課長に
そうですね、そう
ですね、させられたりとかって、あの辺なんかもっと真面目にやったらいいのに、普通の会社やってんじゃん、すごく。
そうですね、なんかそうなんですよ、その民間企業だったらそのチームマネージメントどうするとかエンゲージメント高めることをすごいリーダー意識するはずなのに、なんか内部に対してそういうの一切ないですよね。
あれかな、やっぱ社長が4年単位でこうなんか市民に選ばれるから、なんか変にポピュリズムに走る、
確かにな
んか組織の人材育成とかに頭が回らないとかっていう感
じ、多分全然興味ないと思いますね。
ねえ、
少なくとも言ってなかったは。
そこがやっぱ不幸の原因なのかもしれないですよね、うん、そういう意味だと。
すごい、確かにおっしゃられるように、その外ばかり見てるって、中のこと、その人心掌握に関してものすごい無頓着ですよね。
うん、で職員は職員で、まあ、どうせまたもう来期選挙でいなくなるかもしれないしみたいな
感
じのとこもあるし、なんかね、なんか首長が気にしてる議員のことばっかり気にして仕事したりとか、なんかそういう感じだから、やっぱそういうなんていうか政治のシステムの悪影響も受けてる感じがしますよね、うん、すごい、うん、
そうですね、だからその本当に尊敬できる上司だったりとかすれば、いやこの人のために仕事しようなってものはありますけれども、じゃあ今の、まあ、主張とかのを見て思うかどうかまた別の話、うん、まあ、大体コミュニケーションがないですからね、
確かに県とか大きいから余計そうですよね。
もう全然全然テレビではよく見ますけど、生で会うのなんて年に数回、ね、
そうよな。でもまあどうやったらそのやる気をモチベーションを若い人たちに持ってもらえるんだろうかね。なんか本当に
そう思うのは、やっぱりその仕事の人事評価自体が、まあ、結構な謎で、何を評価してるかもよく分かんないし、キャリアの範囲も分かんないし、あとはその仕事外に関する やっぱりパラレルなこととかをやっぱり評価してない、
ね、そうですよね。やっぱり、まあ、なんか人間性というかなんかあるじゃないですか、やっぱりいろんな経験してるからこそ器が大きい、
うんうん、
感じて見れるみたいな、そういう、はいはい、あの人間力のある人って、うん、そういう人が本当公務員こそ必要だと思う。
いや、めちゃめちゃいると思います本当に、
なのになんか本当細かいことばかり、重箱の隅をつくようなことばっかりしか言えないような仕事を、まあ、させられてる感がありますよね。なんかいろんな、ね、
重箱の隅に好きな人いますよね。
そうなんだよな、すごい。どうしたらいいんですかね、めぐみちゃん。本当に役所。
いや、まず採用も、まあ、いつも採用からだって思うんですよね。で、そもそも不人気職種になったっていう自覚がないじゃないですか。
あ、自覚ないっすね。
うん。だから受けてくる時点でもう、うん、本当に何でしょうね、そんなガツガツ成長したいみたいな人が入ってこない現実、
うんうんうんうん、
いいんだけど採用の仕方変えない。
あ、そうですね。
ちょっともう本当に手書きで履歴書持参とか私にはもう想像ができない世界。
無理ないですよね。
だからさ、その採用の面接のそのなんていうかプロシージャーというかやり方が紙なんだよね多分ね。絶対それやってる人たちの年齢が50以上ぐらいの人がさ、ずっと
なんかやっぱちょっと高飛車な感じなわけですよ。
うん、
でももう今企業はめちゃくちゃお金かけて採用してる取り合いの時代に、
うん、
で人気職種だったらいいんですよ、それでも。だから、うん、いや、そもそも不人気だ自覚をした方がいいなっていうのはいつも思うし、だからそこが間違うともう中入ってから育てるのがものすごいパワーかかるじゃないですか。
あ、そうですね、そうですね。
なんかね、あれなんで、トラウマになってるとこあるんだと思う。その私世代の辺の人たちっていうのは、あの、まあ良かった時代だから、民間の方がすごい良かった時代だから、公務員ってさ税金泥棒みたいにすごいずっと言われて窓口で叩かれてみたいな感じの経験はやっぱりあるよね、私なんかでも若い頃っていうのは。だからそれちょっとそういう後ろめたさみたいなのが多分あったりして、卑屈に多分思う。だからもうそんな時代じゃないし、やっぱりなんか公務員の仕事やっぱ誇りを持って、やっぱね、結構そのルールを変えたりとか、うんうん、難しい仕事をしてるはずなんだよね本当は。もう本当、
うん、そうですよね、
さっき言った見識高い人じゃないと任せられないような仕事をしてるはずなんだけどね。
ちょうどコロナ禍で静岡大学の大学生でもともと公務員目指して勉強してたんだけど、もう周りの人たちとかの話で公務員は辞めようみたいになってる子がいて、でその子がなんかでもなんか本当にそうだろうかって言っていろんな公務員の人にインタビューとかし始め
て、お、面白い、
まあ、連絡が来て、でじゃあ面白い公務員にオンラインイベントで会わせてあげるよみたいになって
そうだ、ね、
ラッチョと、そうそう、ラッチョと、あと長谷川さん、熱海の長谷川さんと、うん、あと三島市でやっぱり NPO の理事長やってる公務員の女の子がいるんだけど、その人に登壇してもらったりして、であんたの周りにいる公務員、
うん、
希望を持ってない学生を集めてくれって
言って、あ、いいねそれ、うん、
そうそう、なんかやっぱちゃんと話聞いて、公務員でも面白い仕事してる人いっぱいいるし、でもそういうイメージが全然一般にはないんだって思ってるので、やっぱもっともっと本当にみんな一般の人たちの目に触れるとこ出てほしいなってすごい思うんです。
そうよな、
私もプロスクール行くまで、うん、気づかなかったです。こんなに。いや、
ね、みんなに言われるもん。プロスクールの民間の人にみんなに言われるもん。公務員嫌いだったし、なんか公務員のイメージがやっぱりすごい強かったみたいだけど、うん、 でもそうじゃない人もいっぱいいるんだよね。だから実験のメンバーなんかも本当みんなさ、それぞれ一生懸命やってるから、もっとやっぱ前に出ないとダメだよね、うん、まあそういう意味で実験チャットやってるっていうところもあるっちゃあるんだけど
そうそう、だからなんかもっと民間の人にも知ってほしいし、
そうだよね、うん、
民間の人たちにももっと行政にダイブした方がいいっていつも、
うん、
言うんです、うん、お金の無心にしか行かない人がいっぱいいるじゃないですか。
確かに確かに、
そうじゃなくて何してるかね、知らないでしょっていうので、私とか割と書くようにしてるんですけど、公務員と、
うんうん、そうだよね、
じゃあ身内が公務員だらけだ
よね、夫が公務員だし
妹夫婦も公務員なんで、
うんうんうん、
でもやっぱ聞くまで分からなかったです、
うんうん、
そう、だからそういう意味ではなんかもうちょっと知られるべきだなと思うと、なんか若手とか大学生とかもそうだけれども、もっとなんか希望して面白い仕事だと思って入ってくる人どう増やすかなんだけど、さっき言ったように本当採用のプロモーションがみんな下手くそで、そんなとこに出てたって見ないよみたいな世界じゃないですか。
なんか学校の先生が今足りなくて、
うん、
それでなんかまあなんていうの、講師っていうか非常勤講師みたいな感じで何入れたりとかして補ったりとかなんかしたりしてるけど、うん、なんかもう本当になんていう、学校の先生がどれだけ大変かって言いながらさそういう風にやってるから、みんなに行きたくないよな、そんなに大変だ大変だ大変だ、学校の先生はすごいんだとかっつってなんか言いながらやってくれませんかって言ってる
そうなんですよ、もうそれは本当に、うん、なんかこうどうしても公務員も学校の先生もなんかあると叩かれるけど、うん、いいことしても褒められないじゃないですか。
そうですね、そうそう、うん、本当に
やっぱ教育な気がする、そういう、
はその公務員の給与って人事院勧告によって、うん、ね、公民格差の中での話でしかないから、
うんうん、
いい人材取りたいと思うと給料上げられないんですよね。
そうだよそうだよ、そうだよ、まあ、大体平均なところに落とさないとダメだからさ、うん、ね、そうですね、そうなんだよね。まあでもそんな別にそれ平均の話だけだから、そのパラレルで頑張って、実績のある人にはもっと払っても、そういう理由を作ればいいだけだと思うんだけど、うん、
民間もあんまり上がってないと思いますよ、
う
ん、まあ、給与の伸び率
は、ね、今一生懸命政府が言ってるから、
うん、だから全然なんか、まあまあ今ね行政の話しましたけど、民間ももう地方なんかかなり苦戦で、
うん、
今熱海も飲食店の人件費1800円まで来てるけど、
もうすごい
取れないけど、
まあ、民間の場合は人手不足になるとさ、もう上げざるを得んよね、人を確保するためにもう畳むかもう頑張るかしかないから、もう絶対上がっていくよな、これからどんどんって。
上げないとどうにもできん、
どうにもならないよね、移民は入れないしさ、結局、うん、うん、そうなんよな。
だからそういうところと採用で勝負しなきゃならないっていうか、うんうん、なんかそんな苦しい思いだけして給料安くていや居酒屋のバイトの方が全然楽ですみたいな世界になってるじゃないですか、
うんうん、そうそう、でなんかねインスタとか YouTube でやりがいを発信しろって言うけど、うん、やりがいを求めてるのかっていうその問いをまずしなきゃいけないと思ってて、
うんうん
うん、そもそもそうですよね、なんかその、うん、モチベーションとかじゃないっていうか、なんかだからなんかこう、まあ、公務員の仕事って言っても職種によってもきっと違うでしょうし、
はい、
違うからね、さっきおっしゃってたみたいに市と県でも違うし専門職とも違う中で、やっぱどういうキャリアを描けるのか全然想像できないってさっきおっしゃってた、
うんうんうん、
まあ、本当3年に1回部署変わってみたいなことがもう分かってるじゃないですかみんな、
うんうん、
そしたらなんかキャリアを こうやりたい、ああやりたいって人は入ってき行きにくいですよね。
そうですよね。
うん。だそこかなって、勉強する気も起きないだろうなって普通に考えると思うんですよね。うん、勉強して3年で移動させられちゃったら、投資できないな、うんうん。
だから例えば5年後とかに、うん、なんかその望む部署に行けるっていう、そのが見えてるんであれば、そこまでの苦労をまだ許容できると思うんですよ。
うんうんうん
でそこの部署行ってなおかつある程度そこの専門性高めたんであればそこから先も考慮してもらえるとか、うん、でもそれがないとやっぱりなんかいくらやってもまたゼロに戻る
リセットされるからね
リセットされちゃう、まあ、ある程度その役所のルールだったり、ね、お金の仕組みみたいのは共通項ですけど、
うん
まあ、分野が違えば課題全然違うし、
うん、でも結局役所の中でも、うん、その移動があってもなんかその同じ役所でもさ移動して行った先の仕事って移動してみないと本当に分かんない
分かんないですね
から見てる感じとあそこに行きたいって書いて行っても全然違うっていうかそういうことが多いんだよねやっぱり見えるところ隣の課が本当何してるのかっていうのもなかなかよく理解ができないっていう感じのところが、まあ、実はあって、
ね、
うん、私も あれなんだよねだからなんていうの純潔な職員ばっかりだからさ、
うん、もう
どんどん入れればいいのにってその3年とか5年とかちょっと民間でも、
うん、
そこ入って役所に入って仕事してまた民間に
入って
でそれをすると多分すごいなんか民間側の理解もすごく進むし、うん、で公務員の仕事にも新しい血が入っていくからなんかもうなんかそれこそ最近までねなかなか外国人も地方公務員になれなかったりとか、
うん、
したりした時期があるけどもオープンにすればいいのに、なんか悪いことしたら思いっきり処罰すればだからいいわけだから、なんかちょっとだけやってみようとかって、まあ、うん、デジタルな関係はね、そういう感じで採用がしてる自治体が出てきたりしてるけど、もっともっとさ、結局なんか DX でそういうソフト組んだりとかしてる人が、例えばその年金とかさ、そういったことの本当のその制度の深いところまで理解ができるかって言ったらやっぱり入って 2,3 年そこで仕事するのが一番わかるんだよね、うんうん、でそうやってから帰っていっていいを作ってもらうとかっていうことを本当もうやるのが一番早いだろうなっていう感じがとってもなんかしていて、うん
今三宅さんの話にあったその隣の部署がなかなかよくわからないっていう話の中で今新潟県庁だとその職場内インターンみたいのをやってて
ああいいですね
大西区間行ってみたいのがあったりしますねであと多分他の自治体でもそうだと思いますけどそのまあ民間に1年とか2年とか派遣行ったりとか行く制度はあると思うんですけどただ問題、うん、あれの問題点は帰ってきた時にそいつのね叱るべきポジションにしないっていうことが大問題ですよね
ああ確かにそこら辺の柔軟性もね、うん、なんかちょろちょろやらずにも思い切ってやった方がいいんだよねもっと大きく大胆にね、うん、
やっぱりなんかそういう組織とか人材のマネジメントする機能がそもそもないじゃん、うん、
ないない
ないです
ねね、えキャリア形成
そのカルテがないじゃん職員の移動の履歴しかないみたいな
あなんか本当せっかく DX とか入れるんだったらまずそこのデータベースだよなっていつも、
ね
ね、そうでもねそこちゃんとすると途中移動とか本当仕事の何、ね、時期的なこう忙しい忙しくないで途中でもポンポンポンポン移動できたりとか、ねっていうのも可能になるんだよね、
うん、そうですね、
うん、もうちょっと有効になんかこう人を使うっていう意味でもちゃんとすればいいけど結局そういう人事がそういうふうに遅れてるから インターン入れてもさっき増田さんが言ったみたいにちゃんとしたところに行かせられないとかっていうのは本当に人事のノウハウや管理体制が遅れてるっていうことでもあるよな。すごい。
なんか人事とかで外部人材とかそれこそ入れてるとこってあるんですかね。
どうなんだろうね。コンサルとかアドバイザーを入れてるところはあるんですけど、う
ん、あんま聞かないなと思って自治体の組織マネジメントって、
ね、あれだよ。だからだいたいさ人事についてはやっぱり一応基本方針とかさ指針みたいなのをだいたい持ってるから、そういうのを作るときに入れるんだよね、こういうコンサルを。
実行するのはでも現場だから現場がスキル積まないと難しいんですよね。
そういうこと、うん、そうか、そうだよね。まあアドバイザーとかでずっとあの何年かついて入ってっていうのはあるかな、うん、だから倉敷はなんかだいぶ前だけど、
うん、
それで基本方針作って、うん、なんか業務管理の進捗管理みたいなのとか面談のルールとか作ったけど、それでもちゃんとやらないと機能しない。それを誰がチェックするんかっていうところが漏れてるから、やってるところはちゃんとあの、うん、いい感じであのちゃんと相談も上にできたりとかするんだけど、全然しない。もうほんとバカにしてて、それでいろいろ聞いたらさ、言ってもいいのかな、なんか人事課が人事課がその面談とかしてなかった
あるあるです。
もうあるあるっすね。
あるあるよ本当に。人にはさせといてみたいな、
自分とこやらないパターン、
そうえじゃんそれってって思ったりしたことが昔
昔ね
そう、結構今その自治体で外部人材入れるってなると、やっぱりそのある程度専門分野で入れるのが多いですけども、うん、ね、この数年だと DX がなんかあれですけど、
うん、なんかね、私この前だから宮崎に行って、それでちょっと給食のお手伝いをすることになってるんだけど、やっぱり移動があるじゃないですか、人事、うん、で人事異動があったら途中やっぱり引き継ぎとか結構あれだなとかって言ったら、なんかね 20% ルールっていうのが、人事のルールがあって、自分の仕事のうち 20% はよその課の仕事をすることになってる。
まあそれめちゃくちゃいいっすよね、
だからその 20% を集めに行けみたいな感じだから部署で。でちょうどなんか給食はその農業だとかあと保健所だとか いろんなところに関連があるから、そこからこう 20% ずつこう集めて、こうちょっとチーム作って月に1回ぐらいちゃんと仕事ができるような体制を作るっていう風な感じで、だから移動して出た人も 20% はもう残るみたいな感じのやり方を、まあ、引き継ぎもしやすいし、そうするとね、すごい
素晴らしいですね、
うん、なかなかそんなのもなんかまあいろいろだからみんな考えてはいるんだと思うんだけどね、人が増えないしどうしても、でさ最初に言ったみたいに増田さんが言ったみたいにいい人ほど辞めちゃうみたいなのがあるから、増田さんの話を聞いてると増田さんは辞めないんだね、だから、
まあですよね正直俺去年かなり辞めようと思いましたね。
それはなぜ
というのは、そのある程度自分の得意でニーズがあってみたいな、あの、まあ、仕事を3年間やってて、その後にもうなんか俺これやる意味あるのみたいな職場に行ったんですよ。
うん、
そうなるともうもはや自分の存在意義をある程度もはや否定されてるような気もしますし、だからそこにそのマルシェをやったとか公民連携だとかいろんな僕のその長所には乗らない部分というのは本当に乗らなくて、
うんうん、
評価もされない、
うんうん、
でなんかこう窓口対応みたいなことばかりのところだ、でひたすら書類処理、
うんうん、
でこの仕事を俺続けるなくていいなって、俺がやる意味ないなと思ってたんですよ。
う
で、田中県庁は俺をこういう評価するんであれば、じゃあもう出ていこうかなって正直思いましたし、で民間で本当1000万とかくれるっていうところがあれば、もう全然行きますって思ってました。実際転職活動もしましたね。
なんと。
うん、
結局とどまったのはなぜ？
とどまったのは、まあちょっともう少し希望を持ちたかったのと、あとは行政のパスポートを手放したくなかったってところですね。
あ、確かに
行政のパスポートを手放すともう手に入らなくなっちゃう年齢ですし、そのレバレッジで言えば、その一民間企業よりも大きくやれることはあるので、その2つの権利を手放すのとやっぱ狭間で悩みましたね、かなり。
まあその移動があるっていうことは、まあ逆を言えば何年か我慢するとまたチャンスが巡ってきたりする可能性もあるわけだし、
ね、それが20代30代だったらまだ許容できると思うんですよ。40代に入ってある程度実力、まあ、経験踏んだ中でいろんなことをやってきて、でもまだこういうことをするんだっていうところですよね。
まあ、組織に失望しちゃう感じだよね、そうなって
、うん、だから民間で40代って言えばそれなりの、まあ、あのスタッフを抱えてそれなりの仕事をして、うん、でも部署によって40代でも末席でいまだになんか雑用みたいなことをさせられるわけですよね、
うん
うんうん、という意味ではいくら、まあ、年齢とともに給料上がったとしても、じゃあそこにいる僕のこの時間は無駄だなっていうのは思っちゃいますよね、うん、
なあ、
うん、
でもなんて、まあそういう仕事自体をやり方をやっぱ変えないとダメですよね。そんな仕事が多すぎるっていうか、
う
ん、
あ、そうですそうです、
うん、あの役所自体がなんていうか遅れて旧態依然とした仕事の仕方をしてるので、ちょっと市役所なんかでもそうです、やっぱ窓口が多いからどうしても、でもやってくれる人が本当にいなくなっていくので、だからやっぱりそれをやっぱ変えないとやっぱダメですよね。本当に職員全員がマネジメントをする側にやっぱならないといけないっていう感じがしてるんですけど、うん、
そうですね。で、まあ、役所である以上いろんな窓口なり免許申請とかいろんな、まあ、手続き行政っていうのはいっぱいあるにはあるんですけど、じゃあそれを全部人間がするのかっていうところと、でそれを受け取った後の処理をじゃあ正職員がデータ入力するのとか、なんか そこにリソースを割くのかっていうところですよね。でそのくせ一方でその政策能力が上がらないとかって、そりゃそうだろうみたいな話あるんですけど、
いやだって40も超えたらさ、もう本当時間単価結構高いもんね。
高いですよ。
ね、本当にそれはやっぱり本当考えないといけないよね、やっぱり。原資が貴重な税金なんだから、やっぱ効率的に使ってくれよっていう感じはしますよね、やっぱ。でも私は増形さんずっとやっぱ残ってほしいな。
わかんない。それはでも常に悩みますよね。
でももうね、私でも本当公務員がいなくなったら困るよなって、まあもういなくなったら世の中が変わるのかもしれないけど、もうそこまでいけば変わるのかもしれないけど、でもやっぱりあの大事な仕事をしてるわけだと思っているので、本当にねやっぱりあの支える公務員がいないと意外と世の中大変なことになるよって、すごく災害も増えてきてるし、いろんなこと考えるとねやっぱりと思うんですけど、
災害対応なんてのは本当に自治体の力総動員でやんなきゃいけないですし、まあ私自身いろんな災害現場のところも行ったので、やっぱあれ、まあ変な話や、まあ俺が仕事を生きてる意味あるなって思うんですよね、やっぱり。で、まあ、ただじゃあ日々のいろんな業務が全てそうかと言われるとそうではない部分もありますけど
ね。多分ね、あれ火事場のバカ力じゃないけど、防災対応っていうか、被災するとやっぱりすごいじゃないですか、やっぱりもうなんかアドレナリンがずっと出てるような状態で、本当に でもある意味その場その場で自分で判断してやってるんですよね、あの職員一人一人がね。そういうことがまあ普通の業務であんまりないっていうのは
確かに、ないですね、確かに、うん、
あるから、やっぱ使命感みたいなのがやっぱり災害対応だとみんなやっぱ出てくるので。
そうですね、
うん、でも本当にそれはでも公務員のあるべき姿だと思いますよ。やっぱりそういう人がやっぱいないとやっぱいけない。普段からね、消防とか本当自衛隊の人とかって本当頭下がるよなって
本当に
思いますよね。やっぱりうん、そういう人たちもやっぱり必要なんだと思うんだけど、うん、
そのために日々体を鍛え、ね、訓練してるのすごいですよね。
すごいですよ。24時間ですよ、本当公務員ね、ああいう人たちは。本当に。そうじゃない公務員もそういう意識で頑張らないといけないのはいけないんでしょうけどね、やっぱりね。副業ぐらいさせろやって話ですよね。スキル上がんねえやろっていう感じですよね、本当に。
その今の三宅さんのお話を聞いて思うのは、やっぱりその災害時なんかだと、その常に迅速な判断を求められて、ある程度その自分の裁量でできるししなきゃいけないところだと思うんですけど、やっぱりそこが普段あるかって言われるとないっすよね。そこ逆だな、
逆なんですよ。いろんな人の顔色をすごくシミュレーションして落としどころを考えるみたいな、ほんとせこい仕事ありますよね。普段もう嫌になるのは分かるんだけどみたいな。
あとなんかその議会と予算になんかこんなに時間かけなきゃいけないのっていう、もっと現場やらすに行く時間作らせてよっていうのは思いますよね。
その辺はね、まあまあでも住民のやっぱり意識が、やっぱりまだ住民の公共意識が低い部分があるかなっていうふうに思うんですよ。やっぱ自分ばっかりにこう、自分が損しないようにすぐこういろんな議員さんにお願いに行ったりとかすると、うん、これがなんか本会議でする質問かみたいな質問
もありますね、うん、
あったりするのを見ると、やっぱまだまだちょっとあの議員さん少ない方がいいなって思いながら。もっと早く先に減らしてほしいなってすごい思いますよね、うん、
ね、ベテランすぎる議員問題もありますしね。
確かにそうなんですよね。議員もなり手が少なくて困ってるらしいですから、うん、どこも人材不足なんですけどね、うん、そうか。まあでも増形さんには最後まで頑張って、あの県の仕事を変えてもらいたい、本当に。
まあ可能な限り頑張りますとは。
変えてますか。ずっとウォッチしてますか。
いや、これはどっかのあのバーの親父をやってるのがやりたいなって思って
て。でもそれも副業でできるように頑張りましょう。夜はバーに行ってみたいな感じ。
あの土曜だけオープンするバーみたいな。
ああ、いいですね。そう。ああ、すいません。なんかいい話になったら、なんかすごいなんていうの、自治系っぽい感じ。本当になんか夜遅くありがとうございました。
とんでもないです。
取り留めのない感じで終わってしまいました。
毎回
だね、本当にね。またちょっとあの、今後も自治系のいろんな活動でまた声かけさせていただけたらと思うんで、よろしくお願いします。聞いてくださった皆さんもありがとうございました。また
ありがとうございました。
お願いします。 Thank you.